地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは禁煙のすすめです。講師として草津立東医師会理事で近江クリニック院長の酒井信之先生に来ていただきました。酒井先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日のテーマは禁煙のすすめということなんですが、酒井先生、最近タバコを吸う人が随分減ったと思うんですが、実際にはどうなんでしょうか？
ええ、その通りですね。JT 日本タバコ産業株式会社が2018年4月に発表した統計によりますと、日本の喫煙率は男性が 27.8%、 女性が 8.7%、 平均すると約 17.9% になりまして、6人に1人がタバコを吸っているという割合になります。
はい、未成年も入れて6人に1人というと、まだ少し多いような気もしますけれども、
もう少し詳しくお話しますが、はい、2009年の喫煙人口は2601万人で、2018年には1880万人に減っています。つまり9年間で700万人以上の人が禁煙したことになります。滋賀県の人口が約140万人ですから、その5倍の人たちが約10年間で禁煙しているわけです。
確かにそう聞きますと、禁煙した人が大勢いるということはわかります。しかし我が国にはまだ1800万人もの喫煙者がいるということなんですね。
そうですね、ただ逆から見ると、はい、日本の総人口は1億2600万人強ですから、はい、1億人以上の人はタバコを吸わないということになるわけで、喫煙者はかなり少ない割合だということがご理解いただけると思います。
日本の喫煙率は諸外国と比べて多い方なんでしょうか？
そうですね、世界の中では平均レベルの喫煙率だと言われています。ただ先進7カ国 G7 ではフランスに次いで第2位の喫煙率だそうで、はい、先進国の中では禁煙後進国と言えるかもしれませんね。
タバコは体に悪いということは喫煙者の方もご存知だと思うんですが、それでもなぜ喫煙するんでしょうかね？
タバコの煙には約4000種類の化学物質が含まれているそうで、その中に数百種類以上の有害物質が含まれているということです。そのうち発がん性があるとされる物質が50種類以上見つかっており、体に悪いことは明白なんですが、それでも喫煙を続ける理由のほとんどはニコチン依存症によるものです。
ニコチン依存症ですか？
はい、ご存知のようにタバコにはニコチンという物質が含まれていますが、はい、1980年に米国精神医学会によりニコチン依存が精神疾患として取り上げられたくらい精神依存性が非常に強いものなんです。ニコチンは皮膚や口の粘膜からも速やかに吸収される物質で、喫煙により煙を吸い込むとわずか数秒で脳に届き、ノルアドレナリンやアセチルコリン、セロトニン、ドーパミン等々の様々な神経伝達物質が脳内に増加します。繰り返しニコチンを体内に取り込むうちに、やがてタバコを吸ってニコチンを摂取しないと先ほどの神経伝達物質が足りなくなり、脳細胞が以前と同じような活動を維持できなくなります。これがニコチン中毒、ニコチン依存と呼ばれている状態です。
なるほど。
タバコを吸うと神経が落ち着くとかホッとすると感じる喫煙者が多いのですが、これはニコチンが切れてきた状態、いわゆる禁断症状なんです。イライラしてきたところにタバコを吸ってニコチンを摂取すると、はい、そのイライラが解消されて気分も落ち着くという現象で、これこそがニコチン依存症によるものなんです。
タバコを吸ってホッとするというより、ニコチンの禁断症状でイライラしているわけですね。としますと、ニコチンの依存症というのはなかなか克服できないんでしょうね。
そうなんです。お酒やコーヒーもタバコと同じ嗜好品に分類されますが、はい、おのおのアルコールやカフェインという依存性物質が含まれており、適量であれば特に健康への害はありません。しかしタバコに含まれるニコチンは麻薬であるヘロインやコカインよりも依存性が強いというふうにされており、一旦ニコチン依存症になってしまうと止めるのは並大抵のことではありません。タバコをやめれるものならやめたい、 と思いながら吸っている人が大勢いますし、いつでもタバコなんてやめれると言っている人は、やめてもまたすぐに吸っている人が多いですね。何度も禁煙に失敗する人がいるのも、このニコチンがいかに依存性が強いものかを証明しているわけです。
では一体どうやって禁煙すればいいんでしょうか。
これはですね、私が思うに、まず心構えとして、なぜ禁煙をするのかという動機がしっかりしている必要があると思うんです。タバコはがんになりますよ、肺気腫の原因ですよなどといくら話しても、みんな分かっていても禁煙できないわけですから、ニコチン依存を断ち切るための揺るぎない信念のようなものが必要となります。
信念ですか。
ご存知のように、禁煙外来に通ってニコチンガムやニコチンパッチで一度は禁煙に成功してもまた吸い始める人、リピーターですね、これが多いのも禁煙するための動機がしっかりしていないからだと思うんですよ。逆にどうして禁煙するのかが明確になっている場合、意外とすんなり禁煙に成功するものです。例えばがんや脳あるいは心臓の病気が見つかって手術をするときに禁煙したとか、風邪をひいたときにタバコを吸うと咳がひどくて眠れなくなったのでやめたという話を聞いたことがありませんか。
その話は結構聞きますね。
もう二度とこういった目に遭いたくないという経験をした人は、あっさり禁煙に成功しています。またもし喫煙が原因で病気になったり一生介護が必要な状態になった場合などは、自分の配偶者や子供に多大な迷惑がかかりますし、社長や経営者など責任のある立場の方も会社や従業員に大きな損失を与えることになるので、このことに気づけば自分が好きでタバコを吸っていることがいかに自己中心的なことなのかがわかるはずです。最大限健康に気を配るということは、人の上に立つ人や一家の大黒柱なら当然のことで、知らなかったっていうならいざ知らず、体に悪いと知っていてタバコを吸い続けることは自分の大切な人たちをおろそかにしていることと同じことなんです。
なるほどね。自分のためというより大切な人のために禁煙するということですね。
これは動機として非常に重要なことです。元気に働くことができるのも健康だからですし、自分一人の健康ではないということなんです。また衣服や髪の毛についた匂い、あるいは口臭がひどいのも喫煙者自身はあまり気づいていません。飲食店で一人でも喫煙する人がいると、吸わない人にとってはタバコの煙でせっかくの美味しい料理が台無しになってしまいますし、そういった経験をしたお店には子供を連れて行けません。家族連れは空気の汚れた店を敬遠しますからね。
お酒を飲めるお店は喫煙 OK のところが多いと思いますけれども、
いまだに禁煙していない飲食店は、タバコを吸う人と吸わない人の両方の客を相手にしているものですから、実質的にはタバコを吸わない人へ我慢を強いていることになります。お酒を飲めない人に口をこじ開けてお酒を飲ませているのと同じで、タバコを吸わない人に無理やり煙を吸わせているわけで、煙の暴力とまで言う人もいるくらいなんです。お店の表には喫煙家という優しい表現ではなく、禁煙席はございませんとか、タバコの煙を吸いたくない方は入店をお断りしますぐらいの告知をするべきなのかもしれません。
分煙のお店でも遠くからタバコの匂いが漂ってきていますよね。
あれは分煙といっても簡単な仕切りがあるか席を離しているだけで、あまりに中途半端ですよね。文字通りタバコを吸う人は煙たがられる時代になってきたんで、愛煙家にとってはかわいそうなところはありますよね。吸わない客に迷惑をかけたくないというマナーの良い喫煙者も大勢いますので、飲食店はできるだけ早く完全分煙か全面禁煙に踏み切る必要があるのでしょうが、客足が途絶えることを心配してなかなか踏ん切りがつかなく困っているお店も多いようです。東京五輪に合わせて飲食店の禁煙を進めていく予定だそうですが、政治家にも愛煙家がおられますので、政府もお呼び越しのようですね。割合としては喫煙者の方が圧倒的に少なくなってきているわけで、料理に自信のあるお店はとっくに全面禁煙にしていますし、逆にその方が来店客は増えて売り上げが伸びているというそうです。
長い間吸ってきたから今さら禁煙してももう遅いと思っている方が多いのではないでしょうか。
確かにご年配の方に多いですね。ですがそれは自分のことしか考えていないからです。まずご家族や周囲の人が受動喫煙を受けなくなります。衣服や部屋、車の臭い匂いがなくなり、口臭も軽減し、周囲が不快に感じていたことは激減します。 禁煙後数日で味覚や嗅覚が研ぎ澄まされますし、食べ物が美味しく感じられます。喫煙習慣で受けた体のダメージも回復します、
はい、
風邪をひきにくくなり、咳や痰が改善しますし、心筋梗塞やがんなどの大病を患う危険も著しく低下します。その結果、元気で長生きできることにつながり、将来的に家族に迷惑をかける確率が減りますので、
はい、
皆が喜ぶはずです。そして何よりもタバコを吸いたい、吸わなくてはという欲求が全くなくなりますので、大変快適になります、
うん、
禁煙するんじゃなかったという人にお目にかかったことはありませんし、禁煙が遅いということはないんです、
はい、
まだ吸っている方でやめたいという方はかかりつけ医に相談してみてはいかがでしょうか。
はい、よくわかりました、先生、あと何かありましたらよろしくお願いします。
今回で草津立東生き生きダイジェストの放送は終了となります。長い間お聞きいただきありがとうございました。これまでのすべての放送は草津立東医師会ホームページの公式ブログで視聴できますので、ぜひ聞いてください。また医師会にご意見ご要望のある方は草津立東医師会までご連絡をお待ちしております。